聖書朗読します。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が生きて身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
それでは本日は、私があなたを選んだ、梅雨の副題としまして、梅雨の頃を書いたものと、いたしまして、中西先生にメッセージいたします。
おはようございます。月一度の伝統礼拝ということで、まあ、信仰の証も交えながら、時々メッセージをしておりますけれども、副題を先ほど言っていただきました、梅雨の頃を変えたものと、こういうことを聞いてピンと分かる方は、若い人ちょっと分からないのかも分からないんですね。陽平君もうなずいてますから、多分この年代以下は分からないんじゃないかなと思います。実は梅雨の頃、落語家だったんですよね。前の上方落語協会の会長、今は桂三枝さんという人がやってますが、その前の会長が梅野五郎さんだったんですね。この方は77歳で、今年3月の30日に、昇天をされたわけです。昇天という言葉を使う以上、この人は最後にはキリスト教信仰を持ったんです。で、4月の14日、約、まあ、2週間ほどしてから、大阪の安らぎ天空館というところで記念会が行われたわけですが、600人の人々が集まってキリスト教式で、行われたわけですね。落語の世界では初のキリスト教の葬儀。それはそうでしょうね。古典芸能で、しかも三味線や鳴り物の太鼓や笛やというような世界ですから、しかも梅野五郎さんのお母さんというか実家はですね、そういう京都の三味線の世界で活躍をしていた人のようですから、もう本当に芸能一家というか芸能の世界入り浸りのような人なんですね。で、そんな人がどうしてキリスト教信仰を持ったのかと、いわゆるキリスト教には縁もゆかりもない。で、こういう方がキリスト教の信仰を持つということは、やっぱり私たちも興味をそそられます。また同時にですね、日本のキリスト教を伝道してきてつくつく思わされることは、やっぱりバックグラウンドというか背景がほとんどキリスト教の方々はいないんですよね。もちろんいらっしゃいますよ。いらっしゃるけれど、一般的にはいないです。で、そういう世界で、まあ私もその一人だったわけですけれども、どんな形で信仰を求めることになるのか。やっぱりそれは、ある意味で、あなたにも重なってくることでもあるかなと思うんですね。で、そういうことで、梅野五郎さんがどのようにして信仰を持ったのかということを、証も交えながらお話をして、彼が出会った聖書の言葉、先ほど読んでいただいた聖書の言葉なんですけれども、そのところからメッセージをしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、あなたはあなたの御一人をイエス・キリスト様を使わして、全人類の救いの道を開いてくださいました。この日本の土壌は、まことにあなたを知ることにおいて乏しい文化圏を持っています。またそのような中にあって生まれ育ち住んでまいりますと、本当に聖書の話がちんぷんかんぷんであったり、どこか遠い世界のようにも感じたりもいたします。しかしそういう中にあって、私どもはあなたご自身の尊い救いに預かりました。また求めていらっしゃいます。神様、どうぞ今日の御言葉の御用を祝福し、あなたがお一人お一人に語りかけてくださいますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。 次の五郎という人は、まあ、落語の世界では重鎮であってですね、先ほども言いましたように、上方落語協会の会長までしていた人なんですけれども、それだけではなくてですね、落語の世界でも随分表彰されておられるんですね。紫綬褒章ってなかなかもらえない、賞ですけれども、これをもらっておられますし、文化庁芸術賞を もらっておられます。あるいは大阪府の知事表彰ももらっておられて、まあ、落語の世界でも押しも押されぬ、そういう人物であったんですね。で、この人がどのような形で、しかも先ほども言いましたように、京都の三味線の世界で生まれ育ったような、そういう方でありますから、どうして信仰に至るのかと思うんですね。で、ここに一冊の本があります。五郎は生涯未完成と。これは、命の言葉社というキリスト教の書店から出た本なんですね。で、この中に彼がどのようにして信仰を持つに至ったかということを詳しく書いてあります。まあ、これは教会の図書でとして購入しましたので、まあ、関心のある方はご覧になったらいいかなと思います。この中で、特に大きなこととして、3つの事柄が彼の人生を大きくキリストへと導くきっかけになったということがあります。で、それをお話を最初にしておきたいと思うんですけれども、それは彼自身が語っているように、命拾い経験ということなんですね。5度ほどの重い命拾いの経験をしたということを彼は言うんですね。最初はですね、1944年、日本が中国を支配していたような時の時代でありますけれども、中国で国民学校がありました。その国民学校の当時、彼は小学校6年生で下級生の手を握ってですね、まあ、連れて行ったり、守ったりするという、そういう立場にあったわけです。で、校庭におりました時に、米軍、アメリカの軍隊が、機銃掃射をダダダダダダダッとかけてきたんですね。で、機銃掃射というのは、ものの本によりますと、1メートル間隔で、ベチーッと攻撃をしてくるそうです。あまりの突然のことでもあって、彼らはもうバターッと校庭にこう沈んだわけです。そして、まあ、一段落をして、助かったと思ったんですけれども、隣にいた下級生の手を握っていましたけれども、その生徒を連れて、もう教室に入ろうとこう思っていたときに動かないんですね。わずか50センチ離れたところだったんです。先ほど1メートルと言いましたけれども、もしちょっとでも間隔がずれていたならば彼はやられていたんですね。両サイドそうだったんです。ちょうど1メートルの間隔の中に彼は入っていたんですね。で、その中にそれが相当な大きな経験であったわけで、こう言ってます。動かない下級生のそばで、私は恐怖心よりも猛烈な無常感に襲われました。さっきまで生きていた人間が死んでいる。生死は神一重だ。無常感と自分が生きていることの不思議さ、それが最初の命拾いの経験でした。まあそうでしょうね。確かに生と死は神一重というのがよくあると思います。あの時ここへ行っていなかったらダメだったとか、ここに来たから助かったとか、そういうことってやっぱりあると思う。また逆の場合もあると思います。これが一つ目の経験。で、二番目はですね、まあ、貧しい中、落語の世界だけでは生きていけませんので、芝居に出演をいたします。で、芝居の舞台のところでですね、トンボ返りをするんですよ。バドーン、一回です。そのトンボ返りをして落ちた先がですね、10メートル下の奈落の底、よく奈落の底という、底という表現を使いますけど、まさにあの舞台の言葉ですよね。一番下10メーターですよ。10メーターといったらですね、地上からこの屋根のてっぺんまでが9点何メーターなんですね。そこにちょっと低く気を使ってですね、老人ホームは低くしますからと言って言われたんですけどね。そのまだ1メーターの上です。そこから、ずーっとドーンと落ちるんです。打ちどころが悪かったら即死だと思います。ところが、彼は骨折一つで済んだんですね。 よかったと、こういう思いがあったわけです。これが二つ目の経験。そして三つ目は、皆さんこの言葉わかりますか？脳梗塞という脳の詰まる病気です。脳梗塞。言ってもピンとこないかもわかりませんが、あの野球の世界の長嶋前監督ですね。この人が同じ病気をしてるんです。あの、半身不随でしょ。で、それは北海道の公園先で、ホテルでなってしまったんですね。ところが、その時に発見が早かったのと、その札幌のホテルのすぐ近くに、医大病院があって、そのところに脳外科、北海道では一番優れているというお医者さんがたまたまその時にいたんですね。そして、脳外、まあ、詰まっていますから、そこにこう、チューブを通してですね、それをこう、準備段階でするところの、血清剤を流しているときにですね、あの長嶋監督と同じ病気である。最初の診断では、手術後右半身不随、失語症となるかもしれないと言われていた。ところがですね、自分は手術室で蘇生していたというんですね。手術の準備のために入れた造影剤が血管の詰まっていた部分を通したのだという。ドブ掃除というか、落ち葉で詰まった桶の掃除というか、要は同じ作用である。開頭手術なしの回復は奇跡であった。現代医学は奇跡を信じないから医者はニコニコしながらラッキーでしたと言っていた。ということで、これが三度目の命拾いをするんですね。で、ここまでだったら、まあ、ラッキーだったとか、運が良かったとかいうことで終わるかもわからないんですが、まあ、あと二つ大きな経験をすります。それは後でお話をします。で、二つ目の彼がキリスト教信仰に導かれるきっかけになったというのは、家族の導きなんですね。縁もゆかりもないはずなんですが、この、次の五郎さんには二人の双子の娘さんがおられます。で、その一人の幸さんが、女優の道を歩みたいということで、東京に勉強に行くわけです。で、それは、ついの五郎さんにとっても嬉しいことで、サラリーマンがサラリーマン OL になると言ったら、それはそれで普通かもわからないけど、もう芸能の世界では女優になると言ったら、これは嬉しい話なんですね。もろ手を挙げて賛成で、東京に送り出した。で、数年後帰ってきた。帰ってきて分かったことは、キリスト教信仰を、このサキさんという人が持つんですね。で、それをことを言われるわけです。で、辻野五郎さんという人は、実は、まあ、芸のためなら女房も泣かすというような言い方がありますけれども、実は、そういう評判とは、打って変わって、この人は非常に真面目で、堅物という、あの、辻野お師匠さんは、きれいに遊びはると、こういうふうに、あの世界では言われている人のようです。で、非常に家族を大事にする。だけども、この娘が二十歳過ぎて、そして女優の道を志していたけれども、転身してクリスチャンになって、そして戻ってきたということで、まあ、二十歳過ぎて、キリスト教信仰を持ったんだったら、それはそれでいいかと。さよかーいと言ったらしいですね。受け入れた。だけれども、この娘さんは一生懸命にお父さんとお母さんに伝道するわけです。熱心なんです。でも、次の五郎さんは、イエスさんが飯食わしてくれるんか言って、やっぱり言うんですね。その辺が日本人がよく言うような言葉ですね。つまり全然無関心だった。で、それでも一生懸命に、まあ、サキさんは文句も言われながら、お前はそれでもクリスチャンかというようなことも言われながら、まあ、ともかく一生懸命に上司のために祈っているわけです。そうこうしているうちに、ついの五郎さんが幼い時に、両親は離婚いたしまして、お母さんは別の人と結婚いたします。そして別の人が、その死んで、そのお母さんが一人になる。長い間音信不通なんです。他人みたいなお母さんとの関係。けれども、実の親が一人で病気にもなって暮らしているということをやはり見るに見かねてお母さんを引き取るんですね。で、この引き取ったお母さんが、 先ほど言いました娘さんのサキさんが一生懸命に伝道しまして、病気の中で信仰を持つんですね。そして97年、今から12年前に、安らかにキリスト教信仰を持って昇天をするんですね。それが、ついの五郎さんに大きな、キリスト教に対する見方が、いいものに変わっていくんですね。ちょっとそのあたりを読んでみたいと思います。母が亡くなったという連絡が携帯に入ったのはその時だった。葬儀の手配ができた途端に亡くなるというのは私の不思議なことだったが、さっきは神様の導きだと言っていた。葬儀の司会と賛美歌の伴奏はさきがやった。出席者は私たち家族と妻の妹家族、それに弟子たちだけというささやかな葬儀であった。外国人牧師が心を込めて説教してくれた。なんで葬儀がキリスト教会であったかというと、まあ、次の五郎さんの援護関係とか弟子とか、まあ、学校の世界でいっぱいですから、もう芸能界もううるさいということで、もう静かにしたいという気持ちがあって、それで、まあ、頼んだわけです。式は穏やかに進められる。私は、へえ、キリスト教の葬式でこんなんすんねんや、と申しながら初めてのキリスト教式葬儀に感心していた。質素ではあるが、実に美しい。心のこもったものであった。参列者も皆感激していたが、不思議なことに、母との長い間別れていた関係ではあったけど、でも涙が出てきてこなかった。あまり幸せではなかった母が、最後は実の息子や、孫や嫁に尽くされて行くことができたのが嬉しかった。最後に、この人は幸せやったな。これでよかったのだ、と思った。妻が言った。あんなええお葬式してもろたんやから、お父さんもお礼に礼拝に出席しいよ。実は、この時にも奥さんはかなりのキリスト教信仰に動いていたんですね。まあ、姑さんにも仕えて一生懸命に看病もする。そしてそのお母さんが見事に改心をする。希望を持って天国に行く。娘さんも一生懸命伝道してくれる。残るのは夫の次の頃、しかし無関心。そういう中にあったけれども、心はかなり動いていたんです。それでまあ、こういうように進めたわけです。で、妻に言われた私は素直に従った。葬儀の印象も良かったし、お世話になっている医師のご夫妻もおられる。まあ、行ってもええかという軽い気持ちだった。行ってみて分かったことは、教会というところはことごとく照れくさい世界だということであった。まず祈り、愛する天のお父様なんて少女小説に出てくるような言葉、照れくさくって大の男が言えたものではない。まあ、ともかく、そんなこと言った人いますよ。家内の父だったんですけどね。あれはどうも祈れんわけですね。天のお父様って言われへんって言われる。で、同じこと言ってんの。で、娘さんがですね、じゃあご在天の父なる神様はどう？あ、それならできるわ、そっちの方がええわ、ということで、そういう祈りをするようになるわけですが、まあ、しかしそれは形だけ。説教はちんぷんかんぷんで全くわからない。自分だったらもうちょっと面白おかしく言うようになるぐらいなことまで、わけもわからない。クリスチャンでもないの、そんなこと思う。ただ、この人は先ほども言いましたように、真面目なんですね。面白いことに、教会というところを一旦行き出したら、やっぱり休まないんですね、この人は。で、そういうところで、教会は私を師匠とか、次の五郎さんとか呼ばない、明田川さんという実の名前で呼ぶのであった。若い頃芸人ではなく、一人の明田川一郎の世界が欲しくて、勤労青年のサークルに入ったりしたものだが、そこでも結局は芸名で呼ばれる。私には本当の芸の世界しかなかったので、経験がないから自分でも明田川一郎の世界がどんなものかわからなかった。明田川一郎として生きるってどんなんかなと、私は変な第三者的な気持ちで興味があった。私は本来は陰気臭い人間である。そういう自分がそのままで折れる。ありのままの自分で折れる。神と対峙する。それはもうちょっと後のことではあったが、教会というところは誰々をさんと呼んでいく世界。ありのままの自分。そういう自分の世界というものを知って、私は妙に安心をすることができた。そのままの自分なんです。この中にはね、社長さんもいるでしょ。先生もいるでしょ。なんかいろいろ活躍をしてきた人もいるでしょ。教会に来たら社長と呼ばないでしょ。先生と呼ばないでしょ。さんでしょ。そういう世界を持ってるということはとってもいいことなんですよ。教会に来てまで社長とか先生とか呼ばれたらいけないんですよ。 実の自分、ありのままの自分、神様の前に一人間として出ているわけです。そしてありのままの自分、弱さもあって、罪もあって、あるいはまた情けない自分もあって、そのままの自分が愛され、受け入れられていく世界、それを社会は持ってないでしょ。会社で持てますか？学校で持てますか？ないでしょ。時には家だってない。そういうことを考えたら、目には見えないけれども、そういう神様の前に丸裸の自分ということを知って、ものすごく安心を持つ、秋田が一郎、梅雨の頃としては、そういうことを非常に感じる人だったんです。で、そうこうしているうちに、だからといって、キリスト教信仰に持つわけではない。で、第4番目の病気になる。それが、脳内出血という、これはその続いて翌年も再発をいたしまして、大変重症なんですね。ですから皆さんがもし辻野五郎さんを晩年の姿を見てるならば半身不随の姿を見たんじゃないかなと思いますが、その頃なんですよ。で、復帰は無理だと、言葉だって不自由だということであったんだけれども、左足の軽い麻痺で最終的には済んだんですね。さらに追い打ちをかけるように敗血症、敗というのは勝ち負けの負ける、血、敗血症にかかります。つまり血にバイ菌が入って血液全体がもう腐ってくるんですね。でしかもそれは、10万人に1人というような病気だったそうですね。それほどの難病なんですけれども、そういう中でしかも腎臓結石ということもあるし、糖尿病もあるし、もう度重なって満身創痍の中で肺血症になるんですね。そういう中で自分が、まあ娘の咲さんが一生懸命に伝える中で、彼はもう意識不明になってこう倒れている中にですね、なんかこうよく臨死体験なんですよ。臨死体験なんですけども、そこでね、よく花園だとか何やかんや言うらしいですけども、そこでは真っ暗闇の世界だったそうです。人によって違います。お坊さんが出てくるか、お釈迦さんが出てくるかと、もともと思っていたそうですが、全く現れない。自分は本当に救いようのない、縁のない人間なんやな、ということを思うんですね。で、そんな中で、まあ、半身不随にはなるけれども、戻りましてから、いよいよ、妻も、咲さんも、本格的にお父さんも、神様のところに行こうということになって、牧師に、実は咲さんは牧師夫人になるんですね。ある牧師と結婚する。で、ご主人が牧師ですから、まあ義理の息子です。その義理の息子さんに、わしでもええかということで聖書の勉強を始めるんですね。その時に、この先ほど今週の御言葉があったでしょう。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。この言葉が妙に心に刺さってきたんですね。お釈迦さんも助けてくれるわけじゃない、世の中にはお医者さんはラッキーだという、運が良かったという、あるいは自分は心根が良かったから、いやとんでもない、自分は心根がどんなものか、陰気臭い人間であることをよく知っている、そんな自分が助かったというのはラッキーだとか、何かの自分がいいことをしてきたとかいうんじゃないんだ。そうじゃなくて、命を支配しておられるお方がやっぱりおられるんじゃないか。五度のこの命拾いをしてきた経験の中から、自分を守り支えておられる何か知らない大きな存在がおられるんじゃないか。皆さんの中で重い病気を経験された方もいらっしゃいますか。神様がしばしばあなた自身、あるいはあなたの家族の中に、そういう経験をされっていうのは、ある意味では神様があなたに何らかの形で語りかけてるんだ。それがよくわかるのが、今日先ほど読んでいただいた聖書の言葉なんですね。そこをちょっと直接の言葉で読んでみます。ヨハネの福音書15章16節の言葉は決定的である。 あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。そうか。私が選ぶのではなく、イエス・キリストが私を選んでくれたのだ。私をスカウトして、何とも私を生きながらえさせ、私にこっちを見ろ。ここに神である私がおるやろ、とアピールし続けてきたのは、この方なのだ。落語の世界に入るときにも、向こうさんに選んでもらって、今日まで来た。あの春団治師匠がスカウトしてくれたから今の私がある。何もかもそうだ。そして命拾いをさせてくれたのは、他ならないこのキリストさんにはなかろうか。そういう思いが私の心を突き上げてきた。そういうんですね。皆さんね、あなたが今先ほど読んだ言葉を読むと、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びと書いてあります。あなたが病気になって助かったのは、あるいはあなたが病気になったこと自体が 不幸だとか不運だとか、アンラッキーだとか、あるいはあなたの先祖のたたりだとか、そういうような偽りの教えには耳を貸さないでください。神はあなたを時には病気を通して、あるいは不幸と思われる事柄かもわからないけれども、そういう事柄を通して神はあなたに語りかけるんです。この日本の土壌で、キリスト教のバックグラウンドがない世界で、どのようにして神はあなたに表されますか？そうでなかったら求めることはないのです。だからこそ、神様は時として痛い思いもさせられる。しかし、それは神があなたを選んだ理由だっていうんですね。ですから弱さは神へのコールサインなんですよ。それに次の五郎さんは気づくんですね。あの小学校6年生の時のあの命拾いをした経験、病気を度重なる経験、一つ一つの事柄に実は家族をもこうして導かれた、娘を導かれた、長い間会うことができなかった実の母が信仰を持って最後は良い人生を生きて終えることができた、すべてがですね、神が私を選んでくださったのだという、そういう経験を彼は感じるんですね。ここが神様ご自身をあなたが選ばれた理由なんです。ですから、どうぞ、まず第一にそのような神があなたを選ばれたのだということをしっかりここに留めていただきたい。しかし、第二にこの言葉が教えるところは何かというと、問題を解決することがゴールじゃありませんよということでしょう。あなたが病気になった、不幸を経験した。じゃあ不幸が治った、病気が治った。それがゴールですか？そうじゃないんですよ。そんなちっぽけなことじゃない。このイエス様の言葉は、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、次の言葉。あなた方を任命したので、それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の身が残るためであり。つまり問題を解決することは、いずれ何らかの形で解決するでしょう。あなたが期待していた通りかもわからないし、あなたが期待していない方法であるかもわからない。しかしそれはあなたのゴールじゃないんですよ。そんなご利益宗教じゃないんです。神はあなたを選んでいるのは、その問題を解決することはゴールじゃなくて、プロセスにしか過ぎない。神はあなたに実を結ぶ生涯を、計画していらっしゃるんですね。そのために神はあなたに時として痛い経験を通してあなたを招かれるんです。神のあなたに対する愛の表れなんですよ。そしてそれはやがて実を結ぶ生涯に導かれるためのプロセスなんだということなんですね。ですから創造者と出会い、あなたの命の創造者、そしてまた実を結ぶ生涯に入ることこそがゴールなんですね。次の五郎さんという人は、神に出会うそういう中にあって、自分が神の語りかけを通して、病気を通して、あるいは命拾いを通してこういうことに出会ってきたのだということを経験したときに、神様が自分を次から次へとご自分の存在を分からせようとして命拾いへ導かれた一つ一つの経験がよく分かるようになってきたということを、まあ、この本の中で書いていらっしゃいます。ですから、どうぞあなた自身が一般的に不幸な経験、病、 あるいは貧しさ、時には辛い人間関係、そういったさまざまな経験を経るかもわからない。そしてあなたはつくづくと人間の無力ということ、無常感というものを経験していると思います。時にはご利益宗教に走るかもわからない。あるいはお祓いをしてくれるというようないかがわしいような宗教に走ったこともあるかもわからない。占いに走ったこともあるかもわからない。けれども本当はそんなことで解決するんじゃなくて、私があなたを選んだ、永遠の神があなたを選んだっていう、何という特権でしょうか。何という素晴らしい恵みでしょうか。世の中には、私は何という辛い経験をしてるんだろう。どうして私だけはこんな経験をしたんだ。そういう思い方をして生涯終わっていくような人がいるんですよ。なるほど、それは辛い経験かもわからないけど、そんな見方だけですか。神があなたを愛して選ばれたということをもう一度考えていただきたい。それは実を結ぶ生涯なんですよ。そこに、ついの五郎さんは分かったの。そして、これはよく本当に分かりやすいお話ですけれども、彼は半身不随のような中にあって、福音落語というのを各地で展開してこられたんですね。そして、まあ、77年の生涯を終えて、天に召されていったのでありますが、最後の時、いよいよという時に、詩編の23編、主は私の牧者であって私には乏しいことがないという大変有名な詩編の23編がありますが、その言葉を娘の咲さんが読んだそうです。その時にもう言葉も交わせない、もう話も聞いて、やっと聞けるかという状況の時に、布団の中に手を入れていたその手をですね、ゆっくりゆっくりこう差し出してですね、こう手を組んで、そして神様に祈る、その祈りを持って、それをずっと聞きつけたそうです。そして、アーメンと言葉にはならない、その言葉を祈りながら生涯を終えられたそうなんですね。ある意味では、この露の五郎さんの改心というものは、まあ、落語の世界では本当にユニークだと思います。初のキリスト教葬儀と言われますから。しかし、また別の角度から言えば、日本人がどのような形でキリスト教に関心を持つようになるんだろう。時には病気感もわからない。時には人間関係の問題感もわからない。あるいは自分は何のために生きているのかという人生の虚しさ感もわからない。いずれにしても何らかの形で問題を感じたわけです。必要を感じたわけです。そしてそれは決してあなたが不運だとか気の毒だとか、そういう類のことではないのです。神があなたを選ばれた印なんですよ。そしてあなたに問題を解決するだけではなくて、この素晴らしい実を結ぶ生涯へと導くためのプロセスをあなたは取っているのだ。そういうことを覚えていただきたい。そのことが分かるようになってくると、問題そのものもこんな大きな問題だったのが、感じていたのがどんどんどんどん小さく感じる。神様の愛や神様のご計画がわからないと、その問題がうわーっと大きくなる。いつか恐れとは何かというお話をしたことがありますけれど、恐れというのは実際の問題以上に大きく見えて思い煩うことだと定義をいたしました。その通りだと私も今も信じています。必要以上に大きく見えるんですよ。しかし神の前に静まっていくときに、神が全ての支配者だ、神様がしかも愛の計画を持っていてくださるんだ、どうして自分がいちいち神様のようにわけのわからないことをちぐはぐしながら進んでいく必要があるのか、神ご自身がちゃんと万事を益に変えてくださるという信仰を持って進むときに、問題は小さく見えてくるんですね。あなたに身を結ぶために神はあなたを選ばれたんです。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は露の五郎さんという落語家がどのようにして導かれ、全く別世界に生きてきた人ではありますけれども、あなたはこの人の目を留め、この家族を取り扱い、時には病を取り扱いつつ、イエス・キリスト様の尊い選びの中にあったんだということを分かるように悟らせてくださいました。天のお父様、 洗礼を受けた彼が信仰者として実を結ぶのはそんなに長い時間はなかったかもわかりません。しかしこのような本を表し、また落語を通して福音の証をしながらのことはテープにも残り、また多くの人々が影響を受けてきたことでもありましょう。私どもはその場、持ち場、立場が違いますけれども、それぞれあなたによって選ばれ、実を結ぶ生涯へと招かれていることをただ感謝いたします。お一人一人がどうぞそのような素晴らしい神様のご計画の中にあることを知って、本当に豊かな人生を歩んでいかれることができるように主が導いてください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。